おはようございます。
10月2日の高齢者検証礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整え、そして礼拝に備えましょう。それでは共に賛美をいたしましょう。会堂の皆様、賛美や祈りはマスク着用の上、小声かハミングでお捧げいたしましょう。聖歌の588番です。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。天と地を作られ、私たちに命を与え、今日まで守り導いてくださっている天の父なる神様、今日もこのようにして新しい一日、新しい一週間が与えられ、あなたを礼拝する日を迎えられたことを感謝いたします。先週一週間の私たちの歩みがあなたによって守られ、あなたによって生かされた一週間だったことを思い起こしつつ、今週一週間もどうかあなたが私たちと共にいてくださって、 どんな時であっても私たちがあなたに信頼し、賛美しつつ、祈りつつ、あなたに支えられて生かされる一週間となりますように。今日は高齢者顕彰礼拝です。私たちの神の家族の交わりに、幼子からご高齢の方々まで与えてくださって、豊かな神の家族の群れとして共に礼拝し、共に信仰生活を送り、共に生きる恵みを与えてくださって本当にありがとうございます。特にご高齢の方々、信仰の先輩方、これまで教会の信仰を支えてくださった方々のその信仰を私たちが見習い、模範とし、その信仰を受け継ぎ、祝福を受け継ぐことができますよう導いてください。そしてまたご高齢の方々の中には、弱さを覚え、寂しさを覚え、痛みを抱え、不安を抱えておられる方がいらっしゃいます。あなたが年を重ねていくお一人お一人と共にいてくださって、平安を与え、喜びを与え、天の御国の希望をどうかお与えください。キラキラサービスは19周年となります。介護を必要とする方々のために、教会のご高齢の方々のために、地域のご高齢の方々のために、ここまでキラキラサービスが用いられてきました。そしてこれからも20周年を迎え、30周年、40周年と、あなたによって用いられ、あなたの愛を明かしする場所として、あなたがおられる憩いの場所として、ますますキラキラサービスを用いてくださって、そして必要な働き人をあなたが召し出してくださって、増し加えてくださいますように。キラキラサービスのご利用者の方の日々の生活をあなたが守ってください。職員の日々の働きをどうか支えお守りください。そしてキラキラサービスの交わりを通して、また教会の幼子からご高齢の方々の豊かな交わりを通して、私たちが多くの恵みと祝福を受けることができますように期待しています。私たちの弱さを背負い、病を背負い、罪を背負ってくださって、私たちに希望と平安と命を与えてくださる私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は創世記15章の5節です。創世記の15章の5節になります。それではお読みいたします。創世記の15章の5節。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。さあ天を見上げなさい。さあ天を見上げて、という主なる神様からの言葉です。この言葉は信仰の父アブラハムに語りかけられた言葉です。アブラハムはもともとアブラムという名前でありました。そのアブラハムは75歳という高齢になってから神様からの呼びかけを聞きました。それは創世記の12章の一節です。創世記の12章の一節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そのように アブラハムは主なる神様に告げられた通り、それまで住んでいたハランという地を離れてカナンの地へと向かって行きます。私が示す地へ行きなさいという神様の導きとともに、そうすれば私はあなたを祝福し、地のすべての部族はあなたによって祝福されるという約束が与えられました。高齢になっていたアブラハムはそれからいかに神様と共に歩み、どのような祝福を受けたのでしょうか。そして私たちはその祝福をどのようにして受け継ぐことができるでしょうか。アブラハムは主なる神様の言葉を聞いてカナンの地へと導かれて行きました。それは大変な旅であったと思います。これまで住んでいた土地を離れるということだけでも大変なことだと思います。それだけでなく親族を置いて旅立たなければなりませんでした。妻とそして甥のロトだけを連れて、そして誰も知っている人のいない見ず知らずの土地へと導かれて行きました。しかもそこにすでにその地にはカナン人がいました。アブラハムはそこで何ができるのでしょうか。とにかくアブラハムは祭壇を築いて神様を礼拝します。アブラハムは礼拝をしながら神様の祝福を待ち続けたのです。まあ、しかしそのカナンの地についてすぐ祝福を受けるということではありませんでした。アブラハムのその旅はハランからカナンへの旅で終わらずに、人生をかけた信仰の旅を歩むことになるのです。その旅の中で主なる神様に導かれつつ礼拝しつつ、なおアブラハムはさまざまな苦労を経験します。祝福があるその地で飢饉を経験しました。神様に導かれた人生を送っているにもかかわらず貧しさを経験します。神様があなたを祝福すると言っているにもかかわらず、アブラハムは飢饉を経験します。これが信仰の父アブラハムの人生です。神様なぜですか。神様本当に私を祝福してくださるのですか。神様何が間違っているんでしょうか。アブラハムは葛藤したことだと思います。それだけでなく甥のロトとの別れを経験したり、そのロトゆえに周りの国々との争いに巻き込まれてしまったり、あなたによって祝福されると言われたにもかかわらず争いを経験し恐れを抱くようになります。ハランに帰りたいそう思うことがあったでしょうか。しかしそれでもアブラハムは神様の約束を信じて、神様の祝福を求めてカナンの地で礼拝を続けながらそこにとどまり続けたのです。創世記の15章の一節です。創世記の15章の一節、これらの出来事の後主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。これらの出来事の後75歳のアブラハムが神様の声を聞いてハランの地を旅立ってから本当にいろいろな出来事がありました。それはどれも神様の祝福とは思えないような、そんな出来事ばかりでした。飢饉に襲われることがあり、共に歩んできた甥のロトとの別れ、国々との戦いに巻き込まれたこと、祝福を期待しているにもかかわらず貧しさ、別れ、争いを経験します。本当に神様の約束は実現するんだろうかという疑い、これからの人生どうなっていくんだろうかという恐れ、そしてこの私の身の回りで 一体何が起こっているんだろうかという不安が募ってきます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。一人静かに床について、これまでの出来事を振り返りながら、主の祝福を期待しつつ、それでも疑問、不安、恐れ、無力感、孤独、いろいろな思いがぐるぐると思い浮かんでくる、そんな夜だったのでしょうか。主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨みます。アブラハムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。恐れの中にあったアブラハムに対して、主なる神様は恐れるなと言われました。神様に導かれてここまで来たはずのアブラハムです。カナンの地で祭壇を築いて神様を礼拝し続けてきたアブラハムです。こんな風になるなんて、神様は共にいるんだろうか。さまざまな思いがあふれる中でここまで導かれてきたにもかかわらず、その神様がもしや自分のことを忘れてしまっているんではないだろうか、あの約束を忘れてしまっているんではないだろうか、そんなことがアブラハムにとっての一番の恐れ、不安であったのではないでしょうか。しかし神様は確かにアブラハムと共におられました。アブラハムが疑問、不安、恐れ、無力感、孤独、いろいろな思いを抱えていることをご存知であられたのです。そんなアブラハムに神様が呼びかけられました。恐れるな。大丈夫だ。安心しなさい。この時の恐れるなという言葉は、聖書に出てくる最初の恐れるなという言葉です。この恐れるなという言葉が最初に信仰の父アブラハムに語りかけられました。このアブラハムの人生には恐れが伴いました。後のアブラハムの子孫の歩みにも恐れが伴いました。それはそれほど神様の祝福の計画が大きくて、私たちの身の回りの現実とはかけ離れていたということなのでしょう。後のアブラハムの子孫であるイサクも恐れるなと言われました。ヤコブも恐れるなと言われました。イスラエルの民に対しても預言者を通して恐れるなと言われ、そして新約聖書においてもイエス様は恐れないで、心配しないでと繰り返し言われます。同じようにして主なる神様は、イエス様は私たちに対して恐れるなと言われるのです。アブラハムにとって一番の問題は、あの約束してくださった、あの約束の子供がいなかったということです。75歳を超えてあなたの子孫を通して祝福が広がると言われて子供がいないということは、アブラハムを不安にさせました。これは一体どういうことなんだろうか。神様の祝福の約束に対する疑いが生まれてきます。いつでも信仰者を悩ませ、不安にさせ、恐れさせるのは現実的な問題です。アブラハムが飢饉を経験し、家族との別れを経験し、争い事を経験し、そして何よりも祝福の後継者がいないという状況に置かれていたのと同じように、信仰者には現実的な問題が伴います。私たちの身の回りにも現実的な個人的な問題として病があり、貧しさがあり、悩みがあり、人間関係の問題、現実的な問題があふれています。アブラハムもカナンの地に導かれて10年間、 さまざまな現実的な問題に悩まされ続けてきたことでしょう。神様の祝福の計画が本当に実現するんだろうか。ですから恐れるなと言われても、簡単にやっぱりそうですか、祝福を待っていますと答えることができないアブラハムがいました。しかしそれは、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きいと言ってくださるその神様を信頼しているからこそ、祝福を期待しているからこそ、約束を確信したいからこその信仰ゆえの神様とのやり取りであったのかもしれません。世俗的な考えと信仰的な考えの間で葛藤している、私たちと同じような人間らしい信仰の父アブラハムの姿がありました。アブラハムは主なる神様に向かって正直に、あなたの計画が理解できないと、この先私はどうしたらいいのでしょうかと率直に問いかけます。本当に報いがあるんだろうか、祝福があるんだろうか、子孫が与えられるんだろうか、あなたはこの私の今の現実を知っているんだろうか。それもまたアブラハムの信仰でした。真剣に神様の計画に向き合うアブラハム、諦めるでもなく投げやりになるのでもなく、神様に全てを任せるのでもなく、私は何をしたらいいですかと心から祝福を求め続けるアブラハムの姿です。子供がいないけれども、それでは養子を迎えるということなのか、奴隷の息子を跡取りにするということなのだろうか、アブラハムは自分なりに一生懸命考えた計画を神様に打ち明けます。しかし主なる神様は言いました。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。神様のご計画はアブラハムの人間的な計画をはるかに超えるものでした。そして神様はご自身の力でそのことを確かに成し遂げようとされておられるのです。創世記15章の5節です。創世記の15章の5節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。さあ天を見上げなさい、この天の星々を作ったのは誰だか知っているのか、あなたはこの天の星々を作ることができるのか、この私が天の星々を作ったのは、あなたができないことであっても私はできるのだ。さあ天を見上げなさい、この天の星々が輝いているようにあなたの将来も輝いている。この私が天の星々を輝かせているのと同じように、私があなたの将来を輝かせる。主なる神様は、私たちが神様の大きな計画を理解できず、想像することができず、現実的な問題に心を奪われて悩まされ、不安になって心配になって恐れるときに、私たちが抱えているそのすべてのことを受け入れて理解してくださって、そしてさあ天を見上げてと言われるお方です。さあ天を見上げて、あなたの将来は希望にあふれている。さあ天を見上げて、私があなたの将来を輝かせるから。人間的な弱さを抱える私たちが悩むとき、落ち込むとき、将来の希望を見失うとき、神様の計画に疑いを持ってしまうとき、希望を与えてくださるのが私たちの主である神様です。下を向いてうつむいて元気をなくしている私たちに、 さあ天を見上げてと言われる声が聞こえます。将来の希望が見えない、お先真っ暗だという私たちに、さあ天を見上げてという声が聞こえます。自信をなくし落ち込んでいる、失望する私たちに、さあ天を見上げてという声が聞こえます。悩みの中にあって押しつぶされそうになっている私たちに、さあ天を見上げてという声が聞こえます。本当に神様はいるんだろうか。神様を見失い迷いの中にある私たちに、さあ天を見上げてという声が聞こえるのです。人間的に考えるならばそんなことはありえないということになるかもしれません。しかし天を作られた神様が、この世に光を与えられた神様がなさろうとしているご計画であるならば、それは必ず実現します。私たちは必ず神様の祝福を受けることができます。私たちは今、さあ天を見上げてという主なる神様の言葉を聞くことができるでしょうか。そして私たちは天を見上げて何を見ることができるでしょうか。神様は本気で祝福を与えようとされています。自分では何もできない小さな無力な私を通して神様がなさろうとしていることがあります。アブラハムはさあ天を見上げてと言われて天を見上げました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい、そしてあなたの子孫はこのようになる。あなたは信仰を持ってここまで来たではないか。さあ天を見上げて、さあ信仰を持って、さあ私を信じて、さあ祝福に期待して、これからもさあ一緒に行こうと神様からのメッセージをアブラハムはしっかりと受け取りました。創世記の15章の6節です。創世記の15章の6節、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。アブラハムは主を信じた。実際にその時アブラハムは自分の子を見ていないけれども、祝福を見ていないけれども信じました。人間的に考えるならば高齢の夫婦に子供が与えられるということはありえないことでありましたが、アブラハムは信じました。アブラハムは主なる神様を信じたのです。天地を作られた神様を信じたのです。人間的に考えるならば不可能なことであってもこの神様ならできると信じたのです。ただ主を信じること、ただ主に期待すること、主の約束の実現を待ち続けること、これが信仰の父アブラハムの信仰です。85歳になったアブラハムの信仰の旅はまだ続いていきます。もちろん人間的な弱さも抱えながら、それでも神様が励まし続けてくださるのです。そしてアブラハムの力ではどうしようもないことであっても主が働いてくださって、主がことを成してくださって、主なる神様ご自身が約束を実現させてくださるのです。アブラハムはその人生の旅路の中で自分中心、人間中心の歩みから神様中心の歩みへと導かれていきました。さまざまな人間的な現実的な問題を経験したけれども、その経験があったからこそ人間的な考えを伏せることを教えられ、神様に信頼することをその人生の中で教えられたということなのかもしれません。主に導かれ信仰を持ちつつ年を重ねるアブラハムはあらゆるものを捨てていきました。この世的な考え方を捨て、自分中心的な計画を捨て、自分の力に頼ることを捨て、 そしてまた老いとともに体力を失い、さまざまなことを手放すこと、捨てることを教えられていきました。その代わりにアブラハムは主に信頼することを教えられたのです。アブラハムは礼拝を続け、主なる神様の言葉を聞き続け、神様と共に歩む人生を送りました。アブラハムが特別に何か大きなことをしたということではありません。むしろ自分の無力さを教えられ、アブラハムはとにかくただひたすらに主なる神様に信頼し続けたのです。アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。何かの行動をもって立派な行いをしたから、奉仕をして熱心に活躍したから、神様が喜んで彼を正しいものとしたわけではありません。アブラハムはただ神様を信じ、神様に信頼し、自分の考えや計画を捨てて主なる神様の導きに委ね、そのことを神様はアブラハムを正しいとされたのです。私たちは自分で何かを成し遂げて、その結果を見たい、何かを手に入れたいと思います。しかし神様のご計画は天を見上げるほどの大きな計画であって、アブラハムの時代から今まで続いている大きな計画です。そしてその神様の偉大な計画は私たちの次の世代、そのまた次の世代へと引き継がれていくものです。アブラハムの生涯の終わり、創世記25章8節に書かれてあります。アブラハムの最後です。創世記の25章の8節、アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり、生き絶えて死んだ。そして自分の民に加えられた。ハランの地から導き出され、カナンの地でのアブラハムの歩みは、幸せな晩年を過ごし、年老いて満ち足りたと言われます。ただあなた自身から生まれ出てくるものが、あなたの後を継がなければならないと、その言葉を信じたアブラハムに、イサクが与えられました。孫まで見ることができました。幸せな晩年、年老いて満ち足りたということは、単に長寿を全うしたということではなくて、アブラハムが確かに神様と共に歩んでおられたということです。信仰的に人生を全うしたアブラハム、神様によって満たされた人生、たとえ現実的な問題を抱えたとしても、主にあって平安だと思うことのできる人生、そんな人生を私たちも信仰を持って引き継ぎたいと思うのです。私たちは年を重ねれば重ねるほどできないことが多くなり、体の衰えを感じ、無力感を覚えるかもしれません。しかし私たちは何かをするということによってではなく、主なる神様に信頼すること、そして主なる神様のご計画の実現を期待することによって、幸せな晩年を過ごし、年老いて満ち足りるということになるのでしょう。私たちに与えられる祝福は、自分で何かをしてその結果を見るということではなくて、私たちの人生に働かれる神様の御業を見ることであって、そして私たちが見ることのできる祝福は、神様が与えてくださる大きな祝福の一部であるということなのです。アブラハムが見た祝福があって、私たちが見ることのできる祝福があります。そしてこれから 見ることのできる祝福もあるでしょう。アブラハムは死んで自分の民に加えられました。地上での生涯を終えて新しい命を与えられ、神の民に加えられるという祝福があります。アブラハムは天上で生き続け、そしてアブラハムの信仰は地上の次の世代へと引き継がれていくのです。アブラハムの子供たちは確かに神様の祝福を受けて増え広がっていきました。それはアブラハムが神様に従った信仰の実です。その実は今もこれからも豊かに結ばれ続けていくのです。さあ、天を見上げて、私たちは地上的なことについ心を奪われてしまいます。この世的な価値観、自分の考えによって生きようとしてしまいます。そんな私たちに、さあ天を見上げて、神様の大きな計画に目を向けるようにと導かれます。そして信仰の先輩方の歩みを見習うようにして、天の御国を目指す歩みをするようにと導かれていきます。信仰の父アブラハムの祝福が今に至るまで広がっています。そしてアブラハムの信仰を受け継いでいる私たちの信仰の先輩方の信仰を引き継ぎたいと思います。今まさにアブラハムのように信仰を持って歩んでいる信仰の先輩方の姿を見習いつつ、そしてまたこの私もただ主に信頼して神様の大きな計画と祝福を見るものでありたいと思います。そしてその信仰を次の世代へと引き継ぐものでありたいと思うのです。アブラハムの子孫がアブラハムの信仰ゆえに祝福されたのと同じように、今私たちが受けている豊かな恵み、たくさんの祝福はこれまでの多くの先輩方の信仰の歩みがあったからこそであります。信仰の先輩方に感謝しつつ、信仰という財産をしっかりと引き継ぎたいと思います。さあ天を見上げて、アブラハムと共に信仰の先輩方と共に私たちは天を見上げて歩み続けたいと思います。土浦恵み教会は神の祝福を受け継ぐ信仰の家族です。これからも信仰を持って主に信頼し続け、主に期待し、主なる神様の大きなご計画の実現のために生きる群れでありたいと思います。お祈りいたします。私たちを選び出し、そして死に至るまで導いてくださる天の父なる神様、信仰の父アブラハムがそうであったように、私たちもあなたの助けと導きを受けながら信仰を持ってあなたに聞き従い礼拝をしつつ、あなたの大きな祝福の計画の中を生きることができますように。アブラハムの祝福が広がり続け、そして今私たちが祝福と恵みの中に生かされています。アブラハムの信仰を引き継いだ私たちの信仰の先輩方がおられます。恵み教会を祝福と恵みで満たしてくださった信仰の先輩方がおられます。私たちもまたこの恵みを感謝しつつ、その信仰を受け継ぎ次の世代に祝福を与えることができますように、私たちの信仰をあなたがお支えください。私たちが不信仰に陥り、身の回りの現実的な問題に悩まされ、この世的な考えや自分の計画に心が支配されるとき、さあ天を見上げてとあなたの大きなご計画を見させてくださって、希望を持って期待を持ってあなたに信頼して、あなたの祝福の計画のうちに 歩むことができますよう、私たち一人一人を導いて、そしてまたこの神の家族をあなたが導いてください。あなたが与えてくださる平安のうちに幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり神のために加えられるという祝福された人生を送ることができますように。天の御国で永遠の命を与えられ、あなたと共に神の民と共に生きることのその祝福を期待しています。私たちが信仰によってアブラハムの子孫となるために十字架にかかってくださった私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。賛美歌の270番です。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。石田先生から先ほども案内がありましたけれども、今日は高齢者顕彰礼拝ですね。高齢者という言葉が、どうなのかなというところもありますけれども、75歳以上の恵み教会に集っておられる方々を祝って、また祝福の祈りをしたいなというふうに思っております。で、去年はですね、ちょっとこうコロナ禍で、感染しておられる方々もたくさんいたので、プレゼント お休みしたんですけれども、多分高齢者健証礼拝でプレゼントをお休みしたのは去年が初めてじゃないかなと思うんですが、今年は準備をいたしました。イエス様がブドウの木で、私たちが枝だということにもちなんで、100% ストレート果汁のブドウジュースとあと、焼き芋ですね、焼き芋の引き換え券をこう入れた袋をご用意いたしました。で、いつもだと私が降りていってお立ちいただいてこう渡しますけれども、今日は礼拝が終わったら受付の方に用意してありますので、75歳以上の方々お持ちいただいて、またうちにおじいちゃんおばあちゃん、もしくはお父さんお母さん、届けたい人がいたらぜひお持ちいただければなというふうに思います。で、また75歳以上の方に立っていただいて、お祈りするということをしてましたけれども、いや立つのはちょっとねっていう声もこう聞かれるようになってきましたので、立たないで、ちょっとこう周りをこう見てみてください。多分そうだろうなっていう方々を思って、祈りの時を持っていきたいと思います。はい、知ってみると、この人がっていう人が結構いますけれども、はい、神様の祝福ですね。では祝福の祈りをいたしますので、心を合わせていただけますでしょうか。天地万物をお作りになり、そのすべてのものを愛をもってすべおさめ、あなたの愛する唯一の対象として私たち人間一人一人を作ってくださった命の創造者なる父なる神様、あなたの偉大な恵みを感謝いたします。土浦恵み教会に信仰の先輩たちをお与えくださり、その方々の背中を通して主イエスキリストの姿を、主イエスキリストの愛を、主イエスキリストの生き様を見られること、本当に感謝いたします。どうかあなたがお一人お一人の上にふさわしい助けと癒しと力と慰め励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。そしてその方々お一人お一人の姿をもって、なおも主イエスキリストの愛を述べ伝えてくださいますようにお願いいたします。この礼拝堂にいらしたくてもいらっしゃることができない方々がおられます。どうか置かれたその場にあって、あなたが豊かにご臨在くださって、なおも変わらずイエス様が聖霊なる神様と共にいてくださるというご臨在を豊かに感じることができますように、病床におられる方がいるならば、また痛みや苦しみの中にある方がいらっしゃるならば、その方々お一人お一人にふさわしい回復をお与えくださいますようにお願いいたします。あなたが私たちに素晴らしい信仰の先輩たちを与えてくださっていることを感謝いたします。その方々もその背中を見せて、新たに主イエスに従っていく者たちが育っていくことを願いながら、なおも歩んでいくことができますようにお導きください。高齢者健証礼拝のひとときを感謝いたします。アブラハムに恐れるなと語りかけてくださった言葉を、お一人お一人に語りかけてくださいますように。また石田先生の話にもありましたが、キラキラサービス19周年を迎えました。あなたがここまで導いてくださったことを感謝いたします。30年40年とこれからもあなたの恵みによって、この地域に仕え、この地域に輝く施設として用いられていきますように祝福してください。感謝いたします。私たちの愛する救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それではぜひお忘れなくお持ちいただければと思います。紹介報告を続けて石田先生にしていただきます。
それでは2022年教会のテーマソングで賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。 祝祷いたします。あなたは私が示す地へ行きなさい。あなたは祝福となりなさい。恐れるな、私はあなたの盾である。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。はい、以上で第3礼拝終わります。